私今思い出したんですけどね、この間ちょ、昨日か一昨日か、私ちょっと翻訳の仕事がたまにやることがあって、頼まれたらやるんですけど、この間英語を日本語に訳しなさいよ、訳してくれっていうので来て、最近はもう Google 翻訳があるんでめっちゃ便利で早くできるので助かるんですけど、だんだんまあそれが早くできると助かるともっと楽したくなるもんで、PDF で英文が来たんですよ。で、PDF ってね、あれ元の PDF が Word かなんかから作った PDF やったらコピー&ペーストできるんですよね。選択して。ただあの PDF はね、ほんまにその紙からをスキャンした PDF で、こうぐーってやってもコピー&ペーストできなかったんですよ。ということは、Google 翻訳にその英文を彫り込むためには自分でタイプせなあかんっていうことなんですよね。で、それがめんどくさいんですよ。そんなことやれよって話なんですけど、その Google 翻訳がやってくれる、助けてくれるところがすごい楽になってるやから、タイプぐらいせえよって思うんですけど、Google 翻訳ほど高度なことをこうやってもらっちゃうと、タイプっていうことぐらいなんとかならんのかぐらいになるんですけどね。どうしたらいいかなと思って、まあ別に打ち込んでもよかったんですけど、私ね、ふっとね、あれ使ってみようと思ってね、音読。音声入力っていうやつをやってみたんですよ。そら楽ですね。この読んで、ここに目の前にあるものを読み上げると、タイプ、書いてくれるんです。スマホでできます。メモ帳とかでね。あれ楽ですね。やっぱりもう、見ながらこうやってタイプするよりは、だって基本、タイプするときって、私もね、だからブラインドタイプっていう、全然目つぶってでもちゃんとタイプできるのが完璧にできればいいんですけど、私はこれ完璧にはできないんで、どうしてもこっちを見て、で、やっぱりキーボード見て、文面見てキーボード見てってやってるとすごい生産性落ちるんですよね。でも、読み上げはずっと文面を見ながら読み上げができるんで、それを勝手にこのスマホが聞いて文に起こしてくれますから、それはいいですよ。だからね、私もね、どこまでそれが発音の精度っていうのがどこまでいるのかっていうのはチェックしたわけじゃないので、いろいろやってみるといいと思うんですけど、僕思うのはね、その発音の、例えば there was nothing っていうのを there とするのか、 there was と言っちゃうとダメなのか、その th の音は the 下を歯と歯の間に挟まないと認識してもらえ、音声認識できないかって言うとね、そんなことないと思うんですよ。そう、区切りなんですよ、要は。その、どこでちゃんと区切って塊として読むかの方が私は強いんじゃないかなと思います。多分。ただ、もちろん、私も完璧に発音できるわけじゃないから、その音声認識が甘なるとか間違ったタイプするときもありますよ。でもそれは手動で直すんですけど、全然楽です、その方が。発音が綺麗かどうかをチェックするっていうことではなくて、私の発話が通じるかどうかっていうことをチェックするツールとして使うべきなんですよ。だから発音を綺麗にするっていうことは、別にそれは綺麗にしてもらったらいいんですけど、多分それはちょっと不毛で、多分その結局音声認識っていうのもインターネットつながってないとできないんで、あれ人工知能なんですよ。だから結局はそのデータを、膨大なデータからこの音はこういうことやなということで判断して書かれるので、きっとね、なんていうのかな、イギリス、アメリカ以外の音、場合によってはひょっとしたらシンガポール英語とかもデータに入ってるかもわかんないです。そうなると、その発音がどれだけ音として音声として正しいかっていうのは、そのどうってことなくて、そのどちらかというと、その伝わるような区切りをちゃんとつけてられてるかとか、その抑揚が正確であるかとかいうようなところかなと思いますよ。そう、で私その中国語をやってるので、ね、それでね、ちょっと応用してみて、中国語って、俺の中国語ってこれとそもそも通用すんのかなと思ってやってみたりね。だから何回かやってると、でもね、そうそう、何やったかな、今天下大雪、明日は大雪が降りますっていうのがなんかテレビで出てきたんですよ。でそれで最初だったらね、やっぱちょっと出てこなかったりする。それをでも何回かやってると、あ、通じるようになってくるんですよ。でそれで、あ、ようやく通じたなって、それで何回かやってると、まあいわゆる正確な発音 になってるわけですよね。正確な発音というか通じる発話になってるわけで、だから練習としてすごくいいです。だから復習やるときに、例えばこれのね、復習やるときにやっぱ音読するだけでいいと思うんですけど、その音読をただ読むだけでは張り合いないから、ちょっとなんか音声入力でもかまして、どれぐらい認識されるかなっていうのをチェックしてみるっていうのも面白いんじゃないですか。そのスカッとね入るとなんか気持ちいいですしね。面白がってやることです。全然認識してくれないからといって嫌になるぐらいやったらやめといた方がいいですけど、モチベーションを上げるツールとして使うべきであって、モチベーションが嫌になるぐらいやったらやめといたらいいだけのことですから、くれぐれも面白がって使うということですね。自分がどんだけできないかということを測るツールじゃなくっていうことです。